移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今月は糸魚川特集です。今日は糸魚川市この浦地区に伺っています。国道8号線をずっとまっすぐ糸魚川方面に向かってきました。マリンドリームの通り過ぎまして、で少し行ってから山の方角に3キロほど入ってきました。こちらに糸魚川市営温泉施設長者温泉ゆとり館があります。1995年に開館し、去年4月から任意団体波と母船が運営しています。代表の埼玉県ご出身奥村康子さんにお話を伺います。先週に引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
奥村さんが立ち上げた任意団体波と母船がこちらのゆとり館を運営してらっしゃるとのことなんですね。地元の方から引き継いであまり変えないようにしていらっしゃるとのことなんですが。
そうなんです。移住者とか、U ターン者がやるってなると周りからの期待ってどうしてもこう新しいものを入れたりとかガラリと変えてほしいとかそういう期待感があったと思うんですけど、私たちはここの地域だったりこの温泉っていうのを本当にいいと思って住んでいるし、運営も引き継がせていただいてますし、何よりその市営の施設でポンとある日突然できた施設を20年以上ですよね、その地域の人がこう守ってきたっていうことって本当にすごいことだと思うので、受け継いだ瞬間にこうちょっと変えますっていうとあんまり皆さんもいい気しないと思いますし、本当にそのまま受け継ぎたいんですっていうことを伝えて、それに対して皆さんも変えないんだったらこういうことが協力できるっていうので本当にたくさん協力してもらっているので、そういった面でも本当にそのまま20年の歴史があるので変えることってほぼないんじゃないかなって今でも運営しながら思っています。
ゆとり館の本館って言っていいんですか。あ、本館とこちら今お話を伺っているファミリー館が中でつながっているんですね。
そうですね、基本的に、ファミリー館とゆとり館2棟でできていて、そこを廊下でつないでいて、ゆとり館側は、日帰り温泉の方が行き来する温泉と、あとは2階にお部屋が5つあるのと、ファミリー館側は、食堂お食事をする場所とお部屋がお一つと、キッチンですねがある状態です。
本館に伺いましたら地元の方がお作りになった地場産品でしょうか、置かれてるんですね、販売していて。
そうですね、昔からそうだったみたいで、山菜の時期は山菜を置かれる方もいるし、今だったら夏野菜だし、あとはその自分たちで作った手作りのものですとかそういうお土産品も作ってくれているので、それを楽しみに買いに来る、宿泊とか温泉関係なくそれを求めて買いに来る方もいらっしゃるくらい、もう 何十年も続けてきていることなので私たちも助かっています。
どんな商品が人気ですか。
これから梅干しになると思います。梅干し作ってくれてるお母さんが2人いて、2人それぞれ味も違うんですけど、梅干しですとかやっぱり山菜が人気で、ゼンマイですとか置かしてもらってるんですけど、その本当大変なんですね、ゼンマイを乾かしたりっていうのは。それを知ってる方っていうのはもう本当にゼンマイあるっていう感じで来てはこう何個も買っていってくれたりとか、そういう手間暇かかってるものがやっぱり人気ですね。はい。
奥村さん畑もやっていらっしゃるんですね。
そう、最近始めたんですけど、野菜を本当によくもらうんですね。宿泊のお客さんに出してということで本当買わなくていいぐらいもらうんですけど、どうしてもその物々交換の輪に入りたくて、自分もいただいたら自分が作った野菜をこう渡せるようにですとか、食べるばっかりもらうばっかりじゃなくて自分もちゃんと生産者になって大変なこととかも経験しないとダメだなと思って畑を今地域の方に借りて今年の夏から始めました。
おやりになってみていかがですか。
いや、もう畑に行くだけで大変で、その場所を選んだのがこの山の中にあるんですけど、ちょっと高台にある畑で海が見える位置にあったので、もう絶対ここ貸してくださいっ って言ったんですけど、そこには実はその水道がなくて穴を掘って水を貯めなきゃいけなかったりですとか、今日みたいにこう土砂が続くとちょっとあの道が土砂崩れになってたどり着けない場所だったりとか、なんかこう景色がいいとかそういうので選んでしまったことに今あの反省もしてますし、それでも私たちが始めるってなるとすごいいろんな方が協力してくれて幸運気貸してくれたり見に来てくれて、その植え方じゃダメだとか、お水をもし必要だったらここから持ってっていいとか、関わる人も増えてとてもあの始めてよかったなって思います。
変わってきますよね、きっと。そのお野菜食べる時のそのありがたみですといろいろね。
そうですね、あのもう本当に東京に住んでた時なんて形とかなんかオーガニックじゃないととか、お金を出してなんかわがままな消費の仕方をしてたんですけど、今はもうキュッと曲がったキュウリとかが愛おしくなるぐらい本当にあのゴツゴツしたものが美味しく感じたりとか、ご飯がそもそも美味しく食べられるようになってきたと思います。
接客に関してはいかがですか？方言ですとかちょっと気質が違うなですとか、
本当にもっと閉鎖的なところだと思って覚悟していたんですけど、本当にゆとり感があったからなのか、あのみんな人慣れをしているというか、よそから来た人に対して一歩引かずに見ない顔だなって最初に話しかけてくれるなあこの地域の人っていうのが第一印象で、受付に座っていてもあの始めた当初も 1,2 ヶ月でみんなが話しかけてくれて、なんかそれを自分の紹介ができるこうきっかけにしてくれたりとか、本当に苦労しなかった、方言が分からなかったらそれなんて言ってるのって聞けばなんか笑いながら教えてくれたりとか、全然あの苦労しなかったなっていうのが今思いますね、はい。
そうですか、よかったです。印象に残ったエピソードがございましたらぜひ教えていただきたいんですが。
これはもう本当涙が、あの夫婦揃って涙が出そうになったんですけど、あの宿泊をじゃあ再開させたいってことで地域の人を呼んで、あの迷惑かけるかもしれないっていうのと、宿泊対応を2人でやろうと思っていたので、そういう話をしたら、もっと上手に甘えなさいと、みんながここの従業員をやっていてみんなが先輩だと思ってもっと甘えなきゃダメだって言ってくれて、なんかそのすごいこう責務でかなんかこう肩が張ってたんですけど、なんかその一言で、じゃあ本当に甘えさせてもらいますとか頼めるようになってきっかけを、まさかその地域の方からもらえると思ってなかったので、すごく歩み寄ってくれた瞬間があって、なんかそれからはもう何でも聞くようにしてるし、できないことがあればできないので手伝ってくださいっていう風に言えるようになったのが、そうですね、1年終わって2年目をやっぱりもうちょっと2年目もじゃあ頑張ろうかっていう風に思ったきっかけがありました。
それはきっと奥村さん頑張ってらしたからだと思うな。だってこの建物すっごく大きくて、これは維持管理はとても大変だと想像しますね。お掃除ものすごく大変、布団の上げ下ろしですとかね、ここは大変ですよ。それを多分地元の方もご存知で、あったかいですね。
本当にあったかくてなんか私たちがこう知らない間に終わらせてくれてることが多くて、例えば草刈りとかまだ大丈夫かなって思ってるとやっぱり気になって、朝あの出勤するともう駐車場の草刈りが終わっていたりとか、冬は除雪が自分たちが車止めるところの除雪を朝行くともう終わらせてくれてたりとか、なんかこうやってやってるぞみたいなのは全然なくて、自然に誰がやったとも 言ってきてもくれなくて、誰がやってくれたんだろうねっていうことも多いぐらい、本当に生活の一部としてみんなが本当にこの施設を守ってきたんだなっていうのが分かるので、いやこの施設が愛されてたってことも分かりますし、 それを私たちに託してくれたっていう、その託した側のやっぱり責任っていうのも皆さん感じてらっしゃるのかもしれないんですけど、本当に引き継いでから2年も経つのかもしれないですけど、皆さんの力がないとできないことなのでありがたいですね。
これからやってみたいと思っていらっしゃること、続けていきたいとお考えのことなどございましたら、ぜひ教えてください。
そうですね、もう本当にこの施設をじゃああと20年続けてほしいって言われても即答できないくらいやっぱり大変なことなので、私たちはそのつないでくれた人さんたちからしたら次の世代に私たちに引き継いだわけで、それを私たちで終わらせるってことは絶対にできないので、次の世代に引き継ぐっていうことを今から少しずつやっていきたいと思いますし、これからやってみたいっていうのは本当に暮らしが魅力的なので、今年は梅干し作りを一緒にさせてもらったりとか、大きなことっていうよりはこの地域にある暮らしっていうのをどんどん引き継ぎたい、なくならないようにやっていきたいなと思っています。それがこのゆとり館のためになると思うので続けていきたいなと思います。
お話を伺ったのは任意団体波と母船を立ち上げ長寿温泉ゆとり館を運営する奥村康子さんでした。来週のこの時間も奥村さんにお話を伺います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。
君がうちの集落に住むならばうちを選んでくれた君を足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならばうちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならばうちを選ぶ